ですか。無無明薬無無明人内し無老子薬無老子人無明もなくまた無明の作ることもなくないし老子なくまた老子の作るところもなし無臭滅道苦臭滅道なく無知薬無徳知なくまた徳なく得るところなくなしをもって永無所得を無所得をもってのゆえに菩提去った般若波羅蜜多によるがゆえに心無けげ無けげ心無けげ無けげのゆえに無空不恐怖あるなし一切の天道無双恩理して苦境涅槃というふうに座りゃいいんです。無明というねヨーロッパの文明は無明の文明だと言われる内心境地で三つの子供でもおかしいなと思うことを大人があるように集団で信じこうやっている。これねまあどうしようもないところはありますけれどもまあ独りよがりということだね。みんなでもって赤信号をみんなで渡れば怖くないってのをやってんです。1000年2000年やってる何歴史じゃ珍しいこっちゃないです。だからそりゃ本当のキリスト教は平和博愛でって言うんだけどさ人間らしいことっていうのはね決していいことじゃないんです。なんで神様が人間の格好してるのかっていうのは問題ですな。蝶もトンボも蜂も蜘蛛も月もいるのにって全て人間のためにあるなんてそんなことありっこない三つの子供でも笑っちまうのをやっとるで信仰だっていう信じれば救われる嘘です。わからろくでもないことがいっぱい起こってきてどうしてもそのキリスト教とまあ他の神経もまあ同じ枝分かれしたんですけどもさ功罪愛半ばならまだいいんだけどひどいことの方が多すぎるお騒がせ世の中だな未だに持ってやっとる。なんとかしないかんです。まあオウムと同じだな。ああ目くそ鼻くそなんですよ無明妄想色の世の中だな色々の色の色眼鏡の自分中心にものを考えるこっち側の岸からのあれそうするとどうしても本来が見えない良し悪しの中を流れる清水かなならないいいですか。座禅っていうのはねこの良し悪しの中を流れる清水かなってやるんですよ。いろいろ妄想が出てきてああでもないこうでもない知った問題やっているそれをそのまんま手つけない工夫なんです。だから一応もうゴロゴロゴロゴロやってるしょうがないです。むちゃくちゃやられてたらそこなんです。それを交通整理してねやり良くなったどうなった妄想が少なくなったよだんだん取れていくよなんてねやったって全然ダメなんですから。妄想の尽きることはないんですよ。無明の作ることはないんです。その中にあってこうやってんです。それを免れているんです。だから それをどうのこうのしようと思ったら、それによってぐるぐる回しになっちまう。だから楽といえばこのくらい楽のことはない、ただやってないだけどある時は本当に命がけで座りゃいい、ある時は足も折るよとやらいいんです。よし足の中を流る清水からですね、オウムやらないんです。こういうこうやってそんなきれいさっぱり何にもなくなった、ああ無明がないよってね、そんじゃあ無明のやつらみんないらんから袋しまえてサリン巻く、そういうことしないんです。そりゃもうキリスト教の歴史なんか見てそんなことばっかやってる、新教になったってな、旧教は悪いんだっつって皆殺しにしてみたりさマルチン・ルッターなんてのはそういうあれでな、救いようがない。だからね、こういうこういう、ね、な、うん、一休さんの特筆の書がある、あれ小学館のレプリカ買って季節にぶら下げることにしてるけどな、君風南寄り来たるっていうんだ、ね、あれ六祖の頃にね、南州北州に分かれた、いわゆる人種上座のね、とんぜんあれてだんだんにこう自分を立派な人格にして、自陣に勤めてほしきせよの、仏教だな、仏教とは言い難いんだけれども大方の仏教がそうなんです。この頃てかな、インターネットでモントとかあれモントさん新宗とか真言宗とかの人にこう行き合って初めて知ったけども、これ仏教とは言わねえんだな、あれマイナー仏教というか新宗モントさんこんなに払ってんだけど、元は少しは仏教らしいことはあったんでしょう。今になったら、まあそりゃ今になったらってんなら、どいつもこいつも曹洞宗なんか特にそうだ。これはもう仏教の部の字もなくなっちまった。ほらそうなんだけど、宗派としてどうもその仏教とは違う創価学会みたいな派生するああいう法華宗もどうも仏教と違うんですわね。まあ、マイナー仏教、で必ずそのやってるんですよ、サリン巻くことをね、創価学会釈服だなんて、それやる限りでどっかにあのいびつなんです、まあ、どっかにいびつってより根本的に履き違えちゃってんだからしょうがないな。まあ今12チャンネルの宗教の時間なんか見てるとトクトクとして喋ってるおっさんとか、ああ瀬戸内晴美とかどうしようもないです、これねやっぱりね、国は滅びるもといです。仏教本当にっていうことがないとね、大体こう世の中機械に使われる人間みたいなのはね、チャップリンのモダンタイムズでやったけど、今このリストラ社会にあって実にそういうのが先鋭化まだしてくる、とにかくそのコンピューターと機械化に人間が使われてしまう。まあわしは現状のことよく知らんがな、銀行なんかそうです、銭金があって人間がないんです。それじゃ何のための仕事かっていうのと、もう一つね、人間を育てなければそれは企業として成功しっこないんです。どうも短絡して間違えている、フォアからみんな左前になってくる。やっぱり人というのは人として尊重してね、こう大切にしなければ本当の力は発揮しない。ところがまあそれは本当の根本理念なんです。そこへ立ち返らない限り国は滅びます。もうでもね、その人間たるやね、これまたどうしようもないんです。そうだから仏教があるんです。 その人間を尊重してもって、その人間をね、権利義務だなんだ成人式だからだって、なんなものクソ役にも立たんのです。こいつをなんとかまともにすることと、この車の両輪になければね、ほら立っていかないです。皆さんそういうものの礎になってほしいと思います。これね、無名もなく、無名の作るもなしってそういうことなんですよ。そう言ってるとことはその通りだよ、はいはいじゃないんです。これ実行規範なんです、これね。だからうーん、人間の命は地球より重いって、な、測ってみれば測れなくたって地球の方が重いわいな。で昔はね、命を肛門の軽きに置けと言ったんです。肛門ってダウンだよな、あのガチョウの羽のな、一番軽く吹けば飛ぶ。その命を肛門の軽きに置けっつって言った時代の方がね、本当にみんな信頼し合い、人間を尊重してたんです。まあ地球より重いって言い出してからろくなことはない。本当に人の命は肛門の軽きに置いてやってんだよ。もうでもしかし、命を肛門の軽きに置けして天皇陛下万歳戦争言っちまった。分からん、人間っていうのは難しいんです。難しいってよりまっすぐこう生え抜きまっすぐでいいんだけどね、それでもってこう全うすることは大変だっていうより、ね、やりゃあいのやらねえだけなんだけど、そうだからこれがあるんです。無老死役無老死人ねえ、年寄って死ぬのは当たり前だ。秦の始皇帝はね、不老不死、不老長不死の薬を求めてな、奉仕どもにいいようにゆすられたがられて、大散乱しておはじかきやってる。みんな、いやあそこへな、海を越えて東方の国ジパングニャ、富士山って山があって不老長寿の薬を燃えてるとかなんとか、それはかぐや姫の話か。いやあ展望越えて金踏んだくってドローンしちまったそこへ行くとジンギスカンっていうの大したもんだな。やっぱりああいうふうにこうなりな遂げて支配者になると次に求めるのは不老不死の薬なんです。あ、でも求めようとしたら、あれ道教の、老子というなんていう人なんか名前忘れちゃったけど来て、この無老子薬無老子人、まあ同じだろうと思うんですけどね、を示したこうだよ。そしたらジンギスカンが納得するんだね。また恐れげもなく言ったらしいな。ああ昔の支配者なんて反対なこと言いやすぐ首ちょぎられる。だから、この人もな、首ちょぎられるくらいなことは平気だったんでしょう。それで、そういうものを求めるのをやめて、しかも墓までどこ行ったか分かんないってんだから、ジンギスカンっていうのは、あれ肖像画があるけどね、本当になんかあヒトラーとかああいうもんと一緒くたにはできないところがあると思っています。まあ人間のやることは同じだから、だからそうやって外にこう観念を持ってな、うちを支配しようとしたら結果なんていうことです。まあ老死生老病死苦すべて一切合切含めて老死で代表するんだけどね、おい死ぬ若い人には分かんない、わしらぐれんなと、本当にもう老朽醜いっていうかな、 あちこち傷んでくる血潮もいい、そこら辺 の, あのクローン人間と捕まえて入れ替わろうかなんて 気にもなるくらいだけどさ、この無老子ねえ、いくらしわくちゃになっても無老子って、涼子さんなんか見てると実にそう思うんですな。あれ藤沢宝斎っていうのは五一だったっけか、 なんとか宝斎っていう江戸の書家がいたな。そいつがわざわざ旅館のとこに訪ねてくる。あ、旅館さんが江戸へ出てね、どっかの味噌屋かなんかの看板書いたんだな。あれどっかで見たけど、何屋の看板だったっけか。まあ、ほんで書けといたら宝斎がやってきて、こんな素晴らしい字を看板で甘さらしにしちゃいけない、俺が代わりに書いてやるからっつってな、その看板しますで自分で書いてやった。そしたらまた誰か来て、こんな素晴らしい字を甘ざらしにしとけ、もったいねえから俺が書いてやるからって、そいつもしまい込んだって実際の話がありますけど、それで上官さんを尊敬していて、わざわざ訪ねてきて五合庵でな話してたら日暮れになった。お母さんが、あ、いけねえ、酒切らしてるから、買いに行かなきゃいけねえ、ちょっと買ってくるとか言って出てたっきり、それっきり全然帰ってこない。待てど暮らせど、どうしたんだと思って五合庵から外出てみたら、すぐそこで旅館さんがね、こう月仰いでポケーっとして、旅館さんどうしたいって言ったら、こっち向いて怪訝な顔してみて、あ、そうだ、酒買いに行くんだったとか言って、のこのこ出かけていったって。これ無老子なんですよ。遠来の客、そうやって話して面白いんですよ。で、酒だ酒飲んでっつって、それをまた気に入ったんですよ。で月があった。これ月でもうすっかりみんな忘れちゃって、わーって豪華になって見てる。これが無老子の実態です。でそれ真似したってできない。良寛さんっていう人ね、私は本当にあれこれその詩を忘れちゃったんだけどね、14ぐらいの詩があってね、その玉島の円通寺時代の修行時代を歌った詩があるんですけどさ、本当にこうサボるっていうことがなかったんですね。本当に一日もこう、おろそかにせずやってくる様子がある。こうやって壁に寄りかかって寝てた旅館さんとかね、昔の騒動暮らしは今のと比較になるんでしょ。それさえもうあれなんだけど、その上をよく釈神妙だったらしいです。その修行の様子というのを、例えば旅館さんがね、その頃どっか道をこう歩いてたら、野菜泥棒とな間違えると捕まる、泥棒が流行ってたらしい。大でぶん殴られて木に縛りつけられてな、一言も言わないんですよ。そこへまあ誰かのこのこやってきて、あ、こりゃまあ人畜無害の旅館坊だって、なんだ悪いことなんかしないよちゅんで、こう釈放されたなあ、解き放されたって何も言わない、そのまま言っちまう。これね、たとえどんなことあろうとも従うっちゅう、こうそういう修行方法を取ったんだね、命を預けるってやつを。だからそれぶん殴られてな、殺されたって何にも文句言わんかったでしょう。これね、自分を失い去る信用の本質なんです。10年、ついにその消防現像の提唱中に悟るんですけどね、それはもうこうやって話を聞いて悟るってね、一般の旅館研究家のさ、預かり知らんところです。本当は面白い女んだから悟るってのでね、五合庵へ来てからもね、修行してるんですよ、ずっと。あれ、一人僧侶って、 本当は信用道場総理な百条会会のね、一日働かざれば一日食うべからず、あの総理がふるさとだったんです。ところがね、そういうのを言わしてもない、総理人間一人だ、自由欲しいもんは奔放に生きるなんてことはね、このおよそ坊主世界にはないんです。そうと思ってね、子供をね、対大根にしたんだ。子供の言うことにね、わーって従っている。と、子供なんてね、何するか分からんです。それに従いつきながら十二分に楽しんでいる旅館さんって、こりゃ IQ はすごい。だってね、ちょっとやそっちゃ真似できん。子供はね、ご飯来て「おい」って呼ぶ。「旅館さん」って。旅館がのこのこって出てくると、子供隠れちゃっていいね。こっち向き、こっち向き、こうやる。何度でもやって、何度でも「はーい」って出てってやってる。これ旅館さんあっていう遊びがあるな。旅館さんあっていうとね、こういサボりになるわって、ここに「あっ」って言うと、だんだんだんだんやって、最後そっくり返って、ひっくり返る。子供面白いもんだからやる。旅館さんもな、俺ももう年だで、ありゃつらいからどうか行ってガキどもに言ってやめさせてくれって大人に言う。とったら、そんなら自分で言い合いじゃねえかって。ところがどっこいそうはいかんのです。この子供が対太鼓なんだが、太鼓っていうのは旧さんの人のことを言うんです。対太鼓法っつって永平信玄にあります。ちょっとどういうことかというと、あれ、大道に物売りがいてね、なんか売ってた、人だからにしてた、そこを首突っ込んだら、物売りがわーっと大きい声出したんで、旅館さんがちょっと猫背なんですよ、わーっとこうそっくり返って。我々でもちょっとこう座るとね、仲介所なんか入ると、ブワーってこう、どうならなくなる。ミシナスだって、落ちそうとないからね。それはこれ、いわゆるその情実人情のものじゃない、物理的なもんなんでしょう。あっとは即反応、旅館さんって呼んで、わーっと出てくるのと同じに、ね、子供可愛いから、なんだからっていう世間旅館好きが言う、その情実とはまるっきり関係ないんです。ほら、から子供が面白がっちゃう。お母さん、ああやる、あ、ついて回る。そこへこう命預けちゃってんだね。いつでもそこで死んでんだ。月を仰ぐと同じように。素晴らしいです。空襲滅道です。まあ、空襲滅道って仏教、右折道の頃、そんなの俺知らんけどな。世の中苦しみだって認識が空なんですよ。そいつの集合体なんだ、世界っていうのは。で、その滅 そいつを何とかしてなくそうって呼んで、右往左往一切合切がある。 その上の道ってのもあるんでしょ。 じゃあそれをこう、何宗教みたいにして、こうしてこうしてああしてって、宗滅道っていうのは、歴史、世の中、人類社会全体、ないしは自分自身のことです。ではないち。ねえ、知識として内容っていうのと、良寛三年と自分と比べてごらんなさい。ああ。これあれば彼あれという、いかにこうあったかというのが分かります。別にこう仏道をなろうというは、自己をなろうなり、 時効なろうというは時効を忘るるなり仏道にと良寛さんと言い換えりゃいいです。良寛研究家にそう言いたいところです。えんなよったくってね、良寛殺しやってる、情けない。今だかってね、良寛研究家なんとかっちゅう上越の人間がいたや、良寛発見したとか、あれからしてね、ひいきの引き倒し以外に聞いたことがない。老子が何かの、会の時の演説に良寛さんを引き合いにして、ここの割り、遠割り、月て月を三、遠ずつ遠を、文言を示せば、という良寛さんの歌がある。割りついてんだね。一つ、二つ、三つ。で通ってついて、また一つ二つってついて百になったからおしまいですよって、百と死にせば座禅と全く同じでしょ。本当にこれ一つ二つってこう座禅がやりきればおしまいなんです。死ぬんです。正面向き合っておしまいになるんです。自制の句だと言われている。それにつけてね、帝心人が君なくばちたび桃たびつけりとも遠ずつ遠を桃と知らせようや、あなたが死んじまったら百たび千たびついたって、一つ回りつくっていうこの単純なことでさえ本当にこう知る、やりきれる人は誰もいなくなっちゃいますよって言うんです。これを引き合いに出してね、あなた方もこれをこの回り遠回りついて月を寒むということができる道がちゃんと開けておりますから、どうぞお入りくださいっていうのが老子の言葉であったです。今そっくりその通りと思いますから、どうぞ座ってください。無知略無と、ね、知識におらんの知識ではないです。得るところがないです。もうどっからあるね、だって無所得のゆえに何にも来るものがない。良寛さんはね、何たってものみな人のものでも自分のものでも 手元にあるやつと捕まえて「オラーガン」って書いて、新潟弁でね「俺のものオラーガン」って、いいですか、このね命預ける信用ってそれなんです。自分の命預けりゃね、みんな自分のものになっちまう。これが座禅の醍醐味です。般若波羅蜜多によるがゆえに悲願に渡りきっていくはいということです。